ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、こんばんは。今日は私、エンガル・サラスマティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコンピューターとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えする。どうぞお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。新しい首都の建設をジョクルル大統領はアラブ首長国連邦のマスダル氏から学びたいことについてお伝えします。ジョクルル大統領は2020年のアブダビ持続可能性ウィークまたは ADSW のホスト国として、すなわちアラブ首長国連邦アブダビのマスダル氏から東カリマンタン州におけるインドネシアの新しい首都建設について学びたいという希望を表明しました。これは月曜日に2020年アブダビ国立展示場で開催された2020年の ADSW での基調演説でジョコルル大統領が語ったものです。多数の国家元首と政府元首が出席したフォーラムで、ジョクルル大統領は、フォーラムの参加者と世界、社会に対し、最高の技術、最高の革新、そして最高の政策をもたらすために、インドネシアへ来るよう招待しました。フォーラムには、世界クラスの持続可能なエネルギーとクリーンテクノロジーの活動家も参加しました。それでは次のニュースです。プルタミナは韓国で最初の第一ジャワの FSRU-1000 をリリースすることについてお伝えします。プルタミナは第一ジャワの浮遊貯蔵載ガス化ユニットまたは FSRU-1000 を海面に放ちました。これは FSRU-1000 の建設候補が 62.5% に達したことを示しています。この船は、リリースの式典は1月11日土曜日に韓国プーサン近くの行在市にあるサムスン上工業造船場で開催されました。FSRU はガスの供給を満たす戦略のための天然ガス貯蔵所です。プルタミナの上流ディレクターであるダルマワン・サムス氏は1月13日月曜日にジャカルタで証明による声明で、 FSRU 造船プロジェクトのスケジュールで目標とされる段階に従ってステージを達成することは第一ジャワプロジェクトのスポンサーとサムスン上工業高専乗車との良好な協力関係を自制していると語りました。それでは次のニュースです。メルボルンの大気は火災の煙により再び悪化する可能性があることについてお伝えします。火山 G の脅威はオーストラリアのほとんどの地域、特にここ数日、ビクトリア州では気温が下がったために減少しました。しかし、大気は今後数日間で悪化することが予想されます。 特にメルボルを含むビクトリア州の大気は未だにいくつかの地域を覆っている火山地の煙のために悪化しています。1月13日月曜日にモニター局の記録によると、ビクトリア州で観測された大気が最も悪い場所はビクトリア州の首都であるメルボルンから326キロのブライト市です。この山岳地帯の小さな町では大気はすでに危険レベルです。それでは最後のニュースです。運輸省は2020年の PSDE を開催するためのオーストラリアと協力するについてお伝えします。インドネシア運輸省はオーストラリア政府と協力して2020年のデスクトップセキュリティ演習ポートトレーニングを開催しました。この活動はインドネシアとオーストラリアが海上安全を改善するための取り組みであり、近隣の国であることと、観光でインドネシア地域を訪れる多くのオーストラリア国民を交流しています。これは1月13日月曜日にスラバヤの第3ペリンドシア事務所で演習前の会議をリードした時、巡回警備課長であるラマダン・ハスリハラハ氏を代理として会場及び沿岸警備部長が伝えました。ラマダン部長は2020年のデスクトップセキュリティ演習ポートトレーニングの目的は、各港の港湾施設セキュリティ計画の手順の適用をテストすることだと説明しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は新しい国の首都と世界への招待についてお伝えします。インドネシア共和国大統領は、インドネシアの新しい国の首都に存在する最高の技術と革新、そして最高の知恵を世界にもたらすよう招待しました。招待状は1月13日現地時間月曜日の午後、アラブ首長国連邦 UEA アラビアのアブダビ国立展示場で、2020年のアブダビサシュテナビリティウィークフォーラムの演説で、ジョコウィドド大統領によって伝えられました。その際、ジョコウィドド大統領は、新しいインドネシアの首都が、後に技術と生活様式の最も先進的な展示会になり、環境に優しい革新と創造性と、その住民の幸福におけるエネルギー効率の最高の作品になると説明しました。以前はジョコウィドド大統領がいくつかの友好国への新しい首都の建設に参加するという申し入れをしていました。大統領のスポークシュマン・ファジル・ラハマン氏は、3つの国、すなわち日本、韓国、アラブ首長国連邦が関心を示したと述べました。日本はスポートバンクを通じて、新しい首都の概念に興味があると主張し、投資を導入しようとしています。アブダビは新しい首都の建設にも参加したいと考えています。ジョコウィドド大統領は、モハメド・ビン・サイード皇太子に新しい首都の建設における運営を機会になるよう求めました。ジョコウィドド大統領は演説書の中で、アブダビ・サシューテナビリティ・ウィッグの奉仕と アブダビのマシュダル市などを含む先駆的な都市計画者から学ぶと述べました。新しい首都のために実際には投資家が関与できる多くの投資機会があります。建設には約446兆ルピアの資金が必要で、国家予算で賄えるのは 20% だけです。新しい首都プロジェクトの資金計画は国家予算、政府及び企業体の協力及び民間部門との利用協力からもたらされます。そのため資金調達と専門知識の面で経験と能力を持つ国際的な民間企業に機会があります。政府は今年の第4四半期末までに新しい国家の新しい首都の建設を開始することを目標にしています。基本的なインフラの開発から始まります。また今年から建設が開始されるのは健康と教育施設です。新しい首都は確かにインドネシア中心であるだけでなく、世界のインドネシアの概念を実現することが期待されています。この開発プロジェクトに国際投資家が参加することで、2024年の最も遅い時期に実施された計画に沿って資本の移転ができることを願っています。そのため東カリマンタン州の新しい首都の規模は、持続可能な都市が実現するための世界の例になります。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1907年1月14日にジャマイカのキンストンでの地震のことから始めます。地震は午後3時半現地時間の周りに、1907年1月14日に 6.5 のマグニチュードの地震がジャマイカの首都であるキンストンを襲いました。この災害は歴史上記録された世界で最も致命的な地震の一つになりました。キンストンの全ての建物が地震により損傷し、3時間にわたって火災が発生し、消費を試みました。地震の結果、約1000人が死亡し、1万人が家を失い、物的損害をもたらしました。その後すぐにジャマイカの北海岸で津波が発生し、最大波高は約2メートルであると報告されました。次は1953年1月14日にジョセフ・ブロス・ティトがユーゴスラフィアの最初の大統領として就任されたことについてです。ジョセフ・ブロス・ティトは共産主義革命家で、ユーゴスラフィアの政治家であり、1943年から彼の死まで様々な地位に勤めていました。ティトは1939年から1980年にユーゴスラフィア共産党連盟の事務総長を務め、1941年から1945年に第二次世界大戦でユーゴスラフィアのパルチザンゲリラを率いました。その後1944年から1963年までに首相を務め、 1953年から1980年にかけて社会主義ユーゴスラフィア連邦共和国の大統領を務めました。彼のリーダーシップは権威主義者によって批判されたが、一部の歴史家は彼を賢明な独自者とみなしていました。ティトはユーゴスラフィアと世界で有名な人物です。彼はまた様々な国内政策を通じてユーゴスラフィア連邦の整合性を維持することができた統一した人物とみなされていました。最後は2016年1月14日にジャカルタでの爆弾テロ事件についてです。2016年1月14日にインドネシアのジャカルタの中央ジャカルタにあるエムハタムリンのプラザサリナ周辺で6回の爆発を伴う射撃事件がありました。爆発はチャクラワラタワーの駐車場にサリナの北部の建物と建物の前の交番の2カ所で発生しました。攻撃で少なくとも8人の攻撃者と4人の民間人が死亡しました。24時間が負傷したと報告されました。7人が攻撃の加害者として関与し、 ISIS 組織は攻撃の加盟者として責任を主張しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はアドリアン・マルタ・リナタのアジャリアクでした。インドネシアより世界をお届けしているボイス・オブ・インドネシアです。次はインドネシア語についてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアと日本は様々な分野で協力を強化することについてお送りいたします。インドネシアのレッドマルスリー外相は1月10日金曜日、中央ジャカルタの外務省のパンチャシラビルで日本のモテキ・トシミツ外相と会談しました。この会談はいくつかの戦略的な分野での協力の強化をもたらしましたが、その一つはナトゥナを含むインドネシアの外島における経済協力です。両国は統合された海洋および漁業セクター開発の分野での協力を強化することに合意しました。それ以前にモテキ外相はジャカルタ宮殿でジョコウィドド大統領と会談しました。その際、ジョコウィドド大統領は両省とのナトゥナへの投資を日本に呼びかけました。また同時にジョコウィドド大統領は海洋漁業セクターの第一段階の建設における日本の協力に関さの意を表明しました。大統領は日本がナトゥナの渡航された海洋および漁業セクターの開発の第二フェーズに資金を提供するという提案についてフォローアップできることを望んでいます。日本はインドネシアの主要パートナーの一つです。レッド外相はモテキ外相との会談の後、日本はインドネシアへの投資を拡大し、産業の近代化とインドネシア地域における日本の製造品の再輸出のハブになりたいという願望を支援することも約束したと説明しました。ナトゥナと外島に関する協力に加えて、彼は副外相レベルでの対話メカニズムを確立し、戦略的な分野における協力の強化について議論することにも同意しました。レッド外相によると、インドネシア、日本、東ティモールの三国間協力を強化することに同意したということです。一方、モテキ外相は優れた人材を育成するためのインドネシア政府の優先プログラムを支援する用意があることを表明しました。日本は日本に派遣される公務員やインドネシアの熟練労働者向けを含む職業訓練と日本語訓練の開発を支援する用意があります。戦略的分野での協力の強化を議論するために、両外相は副外相レベルで対話メカニズムを確立することに合意しました。モテキ外相は、レッド外相との会談に加えて、ルフッビンサルパンジャイタン海地投資調整大臣とも会談し、日本のインドネシアに対する投資計画についてさらに議論しました。ルフッ大臣によると、日本はナトゥナの漁業および観光セクターに資本を投資し、海上保安庁を強化する計画だということです。ルフッ大臣は、日本だけでなく米国も米国国際開発金融公社または米国開発銀行を通じてナトゥナに投資する予定だと述べました。これでインドネシア語を終わります。
ingatlah pada satu tujuan, apa yang kau inginkan. Jika ada yang menghentikanmu, tak usah ragu, jangan mundur. Ini yang seru dan menarik dalam mengambil langkah-langkahmu.
Imau Kiki Tadete Utawa, Adinda Shalahitano, Jangan Didengar Deshita. Indonesia Yori Sekeo Terikishiteru, Voice of Indonesia desu. Sugi wa Indonesia de no kanko ya jimoto no hito tachi no chie nado wo ostai suru Pasanai no Indonesia no kona desu.
Listener no minasan, Pasanai Indonesia desu. Konkai wa Nishi Sulawesi shuu no Kalibiru kankouchi wo goshoukai shimasu.西スラウェシへの旅行をすると、ポレワリマンダル地区を訪れてください。この地域の観光地はたくさんあります。美しい海、山、岩の多い川があります。その一つは、カリビル観光地への旅行をお勧めします。ポレワリマンダル地区のビヌワン県のバテタンガ郡のカンプンビル 村に位置する観光地では美しい自然のパノラマと冷たい水を提供します。自然の魅力の場所に到達することは難しくありません。この観光地にはポレワリマンダルのダウンタウンから約15、30分で陸路でアクセスできます。この観光地に入ると一人当たり 5000 ルピアの入場チケットを支払うだけです。カリビル自然観光は緑豊かな木々のある川の真ん中にある岩の大きな広がりの形で自然のパノラマの美しさを提供します。川を流れる水の 涼しさは訪問者を快適にし、安心して川にとどまります。カリビル地域には4つのスイミングプールがあり、水泳や水遊びを する子どもに使用することができます。このプールの泉の源は周囲の山の泉です。ギャリビルにはフライングフォックスなどのアウトバウンド活動用の車両が多数あります。この場所のいくつかのコーナーでは訪問者にとって写真スポットになるように美しい装飾が飾られた植物で装飾されています。ギャリビルは大きな駐車場、モスク、料理店、行商人などのその他の施設やコミュニティの集まりや使用できるホールも提供しています。リスナーの皆さん、これでパソネヌネイシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Indonesia.
Bergetar.
Saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Hatiku saat ku berkenalan dengannya, aku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selalu.
Listener の皆さん、ボイスオブインドネシア、インドネシアより世界を届けしています。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。Listener の皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の語彙を紹介し、インドネシア語で会話できるようにガイドする番組です。インドネシア語講座は、ボイスオブインドネシア RRE 海外放送局インドネシア教育文化省の言語開発発達機関の協力によるものです。今回は、menanyakan tempat tinggal。menanyakan tempat tinggal。日本語でどこに住んでいますかです。リスナーの皆さん、次に、menanyakan tempat tinggal。menanyakan tempat tinggal。日本語でどこに住んでいますかの会話を聞いてみましょう。空港の入国管理セクションで警官がケビンの親父を訪ねました。
Di mana kamu akan tinggal selama di Indonesia?
Saya akan tinggal di Jakarta.
Di mana tepatnya?
Saya akan tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur.
リスナーの皆さん、会話の後、menanyakan tempat tinggal 日本語でどこに住んでいますかと関連する語彙や表現を紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。リマナ、リマナ、日本語でどこ。リマナカムアカンティンガー、リマナカムアカンティンガー、日本語でどこに住んでいますか。リジャカルタ、リジャカルタ、日本語でジャカルタで。リラワマゴン、リラワマゴン、日本語でラワマゴンで。会話で入国管理官はケビンに住居について尋ねました。Di mana kamu akan tinggal selama di Indonesia? Di mana kamu akan tinggal selama di Indonesia? 日本語で、インドネシアにいる間のどこに住んでいますか？どこに住むかを尋ねるには、Di mana? Di mana? 日本語で、どこという質問語を使用できます。どこに住むか尋ねられたとき、インドネシア人は住所、場所を完全に伝えるか、単に地域の名前に言及するだけで答えます。必要な情報を取得するには、特定の質問文の使用する必要があります。で、Di mana alamat rumahmu? Di mana alamat rumahmu? 日本語で、あなたの住所はどこですか？リスナーの皆さん、ここで会話を再び聞いてみましょう。
Di mana kamu akan tinggal selama di Indonesia?
Saya akan tinggal di Jakarta.
Di mana tepatnya?
Saya akan tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
sama-sama tahu.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Diam, oh, saat hanya gundah.
今お聞きいただいた歌はアンディラのヘイでした。次は音楽の広場をお伝えします。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はマリエの歌をお送りいたします。まずアジザを聞いてみましょう。エリシリトガが歌います。リスナーの皆さん、歌のタイトルに従って、このマリエの歌はアジザという名前の象徴の物語です。歌の歌詞では、アジザは美しい外観、甘やかされたスタイル、白い肌、甘い笑顔を持っていると説明されています。アジザが人々を誘惑させるのも不思議ではありません。この歌は第一次マレーポップアルバムにも含まれています。北スマトラ州のプマタンシャンタで生まれたエリシリトガは、高い声と甲高い声を出す歌手として知られています。彼はマレーの音楽ジャンルを含む様々な音楽ジャンルのアルバムを何十枚もリリースしました。それでは皆さん、エリシリトガによるアジザです。どうぞお楽しみください。
Rupamu nan jelita, gaya kamu nan manja, membuat hatiku kini tergoda.
リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオープンインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。